じゃあ続きを、ここまで由意識分かっていただきました。で、由意識っていうのはいわゆる自分の心で、生み出した世界をですね、自分の今までの過去の経験を基づいてですね、判断しているってことです。で、基本的にですね、自分の由意識の中で何か問題が起きた、問題が起きたっていうのはね、自分の中でイライラすることが起きた、ね、イライラすることが起きた、ね、ないですか、イライラすることって。世界を見ながらイライラすることってないですか。
あっても忘れてしまうんじゃないか
このイライラするときってどんなときかってわかります。
自分がイライラ、
自分がイライラしてるときってどんなとき？
腹立ててるとき？
いやいや、世界を見てね、
世界を見て
すごくイライラする。例えばこう、この人がね、黙っていたとしますよね。こう黙っていた、で私はこの黙ってる人に対して怒ってるに違いないと、こういうふうに見た、そして私はイライラした。でなんでここでイライラするかな。
相手が喋らんから、
相手が喋らんからイライラするんですか。違う、
そうやって言われたら、思うようにならんときイライラするのかね。
思うようにならんとき、そう、思うようにならんときにイライラするんですよ。でなんでイライラする、その思うようにならないとイライラするんですかってこと。
わがままだからかな。
違います。イライラするときっていうのはですね、イライラするときっていうのはどうしたらいいかわからないとき、例えばこの人が黙ってしまった、ね、で私はこの人に対してどう接したらいいかっていうことを知らないんです、ね、知らない、どう接したらいいかがわからない、今までどう経験したことがあまりないから、そうすると自分の中でイライラするわけ、つまりどうしたらいいかがわからないから。過去にそういう経験をたくさん積んできた人ならば、あ、この時にはこうしたらいいんだっていうことが分かるので冷静に対応ができるんですよ。
過去に経験積んできたっていうことは、そういう人に会った時に
イライラいっぱいしてるのかしら。
イライラしてるってことは、イライラしてこういうのをもう否定しちゃったって、もうこれはいい、やりたくないからいい、
解決しないで置き去りにしてきて、
そうそうそうそうそう、
なんかいくつになってもこれができ
た時に、そうなんですよ、そう、小さい時もできないし、大きくなっても60になっても70になっても80になっても90になっても100になっても110になっても120になっても130になってもできないわけです。
できないんだね。
そう、同じ問題が起きるとまたイライラするんです。
逃げてきた、
そう、これが逃げてきたっていうんです。だから私たちは結局何をしたらいいかわからない時にイライラしたり、嘘をついたり、逃げたり、ごまかしたりするんです。だからこの人なんでこんなことしたんだろうっていうのは、その時にどう対処したらいいかがわからないんです。そう、解決しないで黙ってたとかね、うん、解決しないでその場から離れちゃったとかね、
そのうち忘れちゃうんだ、
そうそうそうそうそう、
みたいなことが
また同じようなことが起きるとまたわーイライラしてもうなんだよとか言ってね、でまた逃げる、
向き合わないんだね。
そうだから結局同じ問題にぶつかるたびにイライラするんです、う
ん、そうだよね。
でその時に
向き合わんとね、
どうしたらいいのか、ね、イライラする時ってのはね、大体に自分は悪くない悪いのあいつだ、うん、っていう風に自分がどう接したらいいかがわからないからイライラしているっていうことに気づこうとしないんです。そんなね、情けない自分じゃない、
相手が悪い、
相手が悪い
はっきりしないから悪いってんだよね、
はい、そうじゃないんです。今まで逃げてきたから分かんないだけなの。間違いなく言えることは、今また逃げるとまた同じ問題が起きたらね、同じようにイライラするんです。そしてこの問題はあなたの業によって生み出されている問題なので、うん、もうこの問題を解決しない限り何回でも起きるんです。何十回でも起きる。
なんで何回も来るの？
だって業ですから、業によって生み出した世界です結局そのなんでこんなことがあって言って、それはね、結局分かんないことをやってくれる人がそばにいたならば、私も経験できて、ああこうしたらいいんだって分かるからイライラしないんです。つまりイライラするところっていうのは、自分の周りの豪快の人たちはみんな知らない言葉だから、
みんなしてイライラしてる、
ね、そうそうそうそうそう、
人にぶつけてんだね、
そうそうそうそう、誰かができたらね、みんな、あこういうふうにやればいいんだ、あこういうふうにやればいいんだ、こういうふうにやればいいんだっていうふうに分かるので消えるんです。だから同じ業界の中でイライラするところっていうのはみんなができないわけ、はい、それでみんなやり方知らない、みんな押し付けてるだけなんです。そういう問題だけが残るんですだからみんなできないからね、必ず起きる、何回でも起きる。そしてその度ごとに逃げる、その度ごとに怒る、その度ごとに誰かに押し付ける、
うん、ちゃんと問題と向き合ってないね。
そうでね、年を取ると、もうこんなに年を取ったんだからできているはずだって思いたい。
すごいできないよね。
できてないんです。
人間丸くなったと思ってた。
いやー丸くならん
悪くなる、
老眼部になる。
そう結局ね、
やんなっちゃう、
ね、そうなんですよ。やっぱり若い時ですよ、若い時にね、やっておけばよかったんです。
逃げないの、
逃げないで、うんうん、でこれ自分ができないものは自分の子供にも引き継がれますそして自分の孫にも引き継がれ
ます。ずっと繋がってくるん
です。ずっと繋がってきます。
受け取らないで、
ね、はい、そう、
やっぱりあれなんだね、なんて言うんだろう、素晴らしい家庭はまああるとすれば、それなりにこうつながっていくのもいいんだね。
だから素晴らしい家庭があったら、本当に素晴らしいものを受け継いで子供に行くし、子供から孫へと、孫からその子供へとつながっていくわけ。で素晴らしくないものを受け継いできた人はそれを子供に引き継がして、子供から孫へ、孫から、そうそうそうそう、そう、
苦しみの連鎖はどこかでやめさせないとね。
しかしね、
そう、だから何が問題だったのかっていうことを正しく理解する必要があるんです、うんね、例えばですよ、例えばいい顔をするっていうことが問題だとしますよ、ね、
で、ぶっちょずれよりいい顔もいいですよね。
いやいやいやいや、なんでいい顔をする、いい顔をしてしまうかなんですよ。
嫌われたら困るから。
これね、結局、どうしたらいいか分かんないからなんです。
とりあえずは対面を取り付く。
そう。つまり、いい顔をするという方法以外、
ね、
そう、接し方を知らないから、いい顔をしてるだけなんです。はい、それは自分の親もいい顔をするということしかやってこなかったから、だからその子供としてはずっと見て、あ、こういうふうにやればいいんだってことは分かるけど、それ以外はどうしたらいいかが分からない。
親も分からない、
はい、結局ここなんですよ。だからそれ以外のことをすると経験がないからイライラしちゃうんです、それ怖いんです、だから怖いことをやるよりも慣れ親しんだいい顔をすると、いうことに戻ろうかと、はい、ところがいい顔していい時はですね、無理をしていない時だけなんですよ、ところがいい顔をしていながら無理をすると、この時にどうしたらいいのかがわからない。
無理をしたらいい顔できなくな
る。無理をしたらいい顔ができない。そう。だからいい、ね、いい顔をし続けていくために嘘をついたりするとかね、人を騙したりするとかね、悪いことする、それは追い詰められてるんです。自分でこう追い詰められて、もう追い詰められたからもううわー切るとかね、人間関係を切るとか、そういうことをやってしまった。でも大事なことは、無理をしてる時にどうしたらいいのかっていうことを知ればいいんです。どうしたら知ることができるんですか。それが聴聞なんですよ。仏法って何を聞くんですかって言ったら、こういう時にはどうしたらいいのかっていうことを聞くのを仏法って言うんです、ね、
結局は知恵をもらうんだよね。
そうそうそうそう、
仏法から知恵をもらって解決する方法を教えてもらう、
はい、だから知らないんですよ、
知恵がないから、
知恵がないから知らない、ね、いい顔をするということしか知らない、ね、いい顔をしていたら無理をしないといけない時にはどうしたらいいのか、ね、相手との関係を切らずにどうしたらいいのかと、まあ、簡単なことですよ、ね、ごめんなさいって言って断ればいいんです。ところがごめんなさいっていう言葉が悪いことをした時にしか言ってないからなんです。だから言えないんです。
悪いことしてない
のに、悪いことしてないのになんでね、ごめんなさいと言わなくちゃいけないのかと。だから結局ごめんなさいと言えずに最後までギリギリまでやっちゃうんです。それでもうこんなことやっても嫌ならもう切るっていうふうになっちゃう。そうじゃなくて、そうなる前にごめんなさいっていう言葉を使えばいいんです。このごめんなさいっていうのは私が悪いことをしましたって意味じゃないんです。あなたの気持ちに応えられなくてすいませんって意味なんです。ね？すいません。ごめんなさい、ね、本当に、お気持ちは嬉しいんですけどちょっと答えられないんですと。そしてもう一つね、理由がなければ断っちゃいけないと思ってる、正当な理由なしに人からの依頼を断ってはいけないと思ってる、 いや別にね、理由なんていらないんです、うん、ごめんなさい、今日なんかあるの、ちょっとちょっとで断っていいはいいんです、はい、ちょっと、だからね、相手からね、言ってくれた行為に対してはありがとうございますっていうふうにね受け取るんですよ。その上で相手の期待に応えられないことに対してごめんなさい、もうごめんなさいって本当有効な言葉ですよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいってね。
ごめんなさいって言ってる人もそう責めてはこないよね。
ごめんなさいっていうのは自分の側を通すための言葉なんです。ね。そういうことが身につけばいい顔しなくて済むんです。いい顔もしなくてもいいし無理をしなくてもいいという最高の言葉がごめんなさいっていう言葉。
うん、なるほど。
はい。
ね、相手を傷つけずに、
ね。相手を傷つけずにごめんなさい。別に悪いことしてるわけじゃないですよ。私全然何も悪いことしていません。これはあなたの気持ちに応えられずに言った言葉なんですから。あなたの期待にね、応えられなかったからごめんなさいと。ね、こうしてほしいんだ、ごめんなさい、そうしたいのは山々なんだけどできないんだなと、そう、ごめんなさいっていう言葉をね、うまく使えるようになったら自分を無理させずに済むんです、
うん、自分を守ってあげれるもんね。
そうそうなんです、うん、そうい
つもそこで傷つけてたんだな自
分。結局その、ね、謝る時っていうのは相手の要求をね受ける時になってたんですね。すいませんって言ったらお前ちゃんと責任取れっていう風に言われた時はすいません、うん、つまり謝るイコール責任を取らなくちゃいけないっていうね、相手の要求を 100% 受け取る時に使っていた言葉なんです、うん、それはね、自分の思いを通すために使う言葉に変えるんです、うん、ごめんなさい、ごめんなさい、すいませんって言って切るんです、うん、
さりげなく使ったらね、
そう、さりげなく使ったら非常にね、楽になります、人生、うん、はい、さりげなくね、ごめんなさいと、
そこに罪悪感を感じちゃうからダメ、
なんか悪いことをやってるような気がする。悪くないですから、あくまでもあなたの期待に応えられずにすみませんって意味なんですから、で、あなたがそういう行為をね持ってくれた、こういうことをね提案してくれたっていうことは嬉しいことなの、ね、だけどごめんなさい、それをね答えることができないんですと、これに対してね、自分は悪いことをしてるわけじゃないんです。このごめんなさいという言葉を使うことがね、できるようになれば、非常に人間関係が良くなります。
無理しないでね、楽に付き合えるわね。
はい。そう。この一言ね、ごめんなさいっていう一言が言えるようになったら、
すごいね。
そう、もうほんとね、今までの悩みが全部吹き飛びます。
うん、そうね、はい。みんな人間関係で悩んでるんだね。
そうそうそうそう。
お金ないのに悩みだけど。
お金ないことよりもね、やっぱ人間関係大きいですからね。だから深い人間関係を築いていくためにはですね、ごめんなさいっていう言葉をですね、やっぱり、うん、使えるようになるってことが大事です。もう人間関係のね、基本はごめんなさいです。ね、いかに謝るかです。 謝り慣れるんですよ、経験してくださいごめんなさいごめんなさいって私たちが使ってるごめんなさいごめんなさいあすいませんでしたじゃなくて笑顔でごめんなさいごめんなさいごめんなさい、そうするとすごく心が軽くなります。
努力してでも使う練習、
ね、努力してでもね
練習して練習して
ごめんなさいと、
ごめんなさいがうまく使えれば
そう。ここで大事なのはね、自分が悪いことをしたと思わないでください。
そうすると言いづらくなるから
。そうそうそうそう。だおはよう、こんにちは、ありがとう、ごめんなさいぐらいの。こういう、これぐらいの軽さでいいんです。
何でもすいません、すいませんっていう人いるけど、物もらってもすいません。悪いことしちゃった時もすいません。
だからすいませんっていうのはあくまでもね、うん、その相手の期待に応えられない時に使うんです、うん、つまり相手を傷つけてしまったってことですね。相手の思いとか相手を傷つけてしまったから申し訳ないなっていう気持ちで使う言葉がごめんなさいと、うん、
ごめんなさいもすいませんも一緒
で、あ、そうですね、すいませんもいいですね、うん、すいませんと、つまり あなたの依頼に対して応えられずにすいませんと、あなたのね期待に対して答えられずに、ごめんなさいすいませんと、あなたの提案に対して乗れずにすいませんと、ね、
理由は別にね、今はごめんなさい、ね、
そう、そこに理由はいらない、つまり自分がそうしたいかそうしたくないかが大事なんです。そうしてあげたいときは喜んでやったあげたらいいし、そうしたくないなと思ったら理由がなくてもね、ごめんなさいって言ってちょっとお手伝いできないわと言って断っていくことが大事なんです。そう、つまりごめんなさいっていうのは自分の要求を通すための言葉なんです。今まではねお詫びするための言葉だったのを仏教ではね変える、自分の要求を通すためにごめんなさいっていう言葉を使うわけ。
自分の要求っていうことは自分の心が無理しないでいられるように、
そうそうそうそうそう、はい、例えば自分はこうしたいと思っている、そして自分がそれをするだけの権限を持っている、でもそうすると相手は傷つけるだろう、その時に相手が傷つくかもしれないけれどもごめんなさいねって言って通してしまう、はい、これは本当使うといいですよ。ごめんなさいねって言って、すいませんねって言って通すんです。要求を、そうそうそうそう、特に自分が正しいことをやっている時ほどごめんなさいを言った方がいいです。例えば休みをね有給で取る、取りにくい時あるじゃないですか、ね、でも自分はね有給を取るだけの 権利がある、そういう時はすいませんね、申し訳ないです、取らせていただきます、すいませんすいませんと言いながらねちゃんと通していくわけです。
早く帰りたいなと思った時も、
そうそう、いやすいませんちょっとね用事が入ってしまいまして早く帰らせていただきます、すいませんすいませんって言って通していく。そう、
すいませんって言ったんだからね、大引くこともないしね、
そうそうそう、 飲み会に行って早く帰りたい時に、あ、ちょっとすいません、お先に帰らせていただきます、今日はどうもありがとうございました、あ、すいません、失礼します、さらっと抜けていくと
理由をつけようとするから帰りがたくなって、
そうそうそう、残ってないといけないとかね、いやってこと、すいません、先に帰らせていただきます、あ、すいません、あ、上司すいませんさらっとこうね、すいませんって言って通してしまう、これがね、使えるようになると非常に人間関係が良くなる、
自分が楽になるんだよ、
はい、そうですね、自分を大事に、だから自分を大事にするときに一番ちょっと心がけていただきたいことはですね、その1にも2にもですよ、仕方ない、はい、仕方ない、仕方ない、仕方ない、何度言ってもいいですよ、仕方ない、仕方ない、仕方ない、仕方ないんです。これね、私たちはね、大体ね、こうなん、誰が悪い、誰かが悪い、私が悪いか、人が悪いか、そういう時に使う言葉がね、仕方ないですよ、うん、仕方ない、仕方ない、だから自分が悪かったわけじゃない、相手が悪いわけじゃない、ね、じゃあなんでこれが起きた、仕方ないんですなんでこんなことが起きたんですか、なんで私だけこんな目に遭わなくちゃいけないのか、なんでこんなことになったの、仕方ないです、そう、仕方ない仕方ない、
そうなんだね、
そう、仕方ない、
でも世間中は誰が悪いってね、誰が悪いってね、責任を、
そう、世間中はそうですけど、仏法ではね、仕方がない、仕方がない、仕方ない、仕方ない、これが大事、仕方ない、どんなことが起きてしまったとしてもね、大変なことが起きたとしても仕方ないね、うん、仕方ないんですよ、結局そのね、まあ来るべきものが来ただけです、うん、はい、起こるべきして起きただけなんです、うん、それを止められたかと、止められるもんだったら起きないんです、止められるもんだったらもうすでに起きてないんですよ、だから仕方ない、起きるべきして起きてしまった、これを止めることが何か、私たちはどうしてもね、自分を責めちゃうんです、何かこうすれば起きなかったんじゃないかとかね、こういうことをやったら うまくいったんじゃないかとかね、私もすごく思いますもん、でもそれはその時にそういうことはできなかったから今あるんですよ、
過去に、過去を責めてもそこに戻れないん
です、そう、絶対に過去に戻ることはできないので、うん、今の自分をまず認めてあげることから始めるんです、うん、今の自分をですね、こうなってしまっても仕方ない、仕方ない、
仕方ないって諦められるもんね、
うん、そうそう、仕方ない、仕方ない、仕方ない、
素晴らしいお言葉です、
いや本当ね、魔法の言葉ですよ、うん、私ね、魔法の言葉にもう一つあるんですよ、うん、もしね、これお伝えしましょうか、 大丈夫。もうこれね、過去に対しては仕方がない、未来に対しては大丈夫。魔法の言葉ですよ。これよく使うといいですよ。未来に対して大丈夫。
大丈夫。
大丈夫。過去に対しては仕方がない。
何の根拠はない
。仕方がない。
でも大丈夫って言われたら大丈夫。
大丈夫。大丈夫。まだやり直しできます。大丈夫。大丈夫です。大丈夫。終わってしまったことになりました。仕方がない。仕方ない。第一大丈夫ですよ。だって仏教聞いてるんだし、知恵があるわけだし。大丈夫です。
心配してるのは、はい、昔からの、そうそう、習慣で心配してるだけであって。
おおむねに乗った気持ち。大丈夫。大丈夫。大丈夫です。
全てに対してそういう思いができれば、
そう、
本当に
楽になります。
自分が楽になるのは相手も楽になるのか。
そうそう。ね、大丈夫。仕方ない。
いい言
葉ですよ。こんな私でも大丈夫なんですか。大丈夫です。大丈夫。
思っちゃうよねやっぱりね。
大丈夫です。
大
丈夫、大丈夫ですって。過去に対してね、仕方がないです、仕方がない、あなたが悪いわけじゃありません、仕方がないね。これすごいいい言葉ですよ。不安になってきた時に使うんです。大丈夫、大丈夫、大丈夫。自分を責め始めたら仕方がない、仕方がない、仕方がない。はい。特に大一番臨む時はね、これが大事ですね。大丈夫、大丈夫、大丈夫。営業とかに今から回ろうとした時に大丈夫だろうが、大丈夫、大丈夫、大丈夫。
暗示かけ、
大丈夫、暗示かけてください。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫っていうのは全然うまくいくっていう意味じゃないですからね。
大ブブだわ。大ブブだ。
ああ、違う、ああ、大ブブになってた。大丈夫ね、大丈夫です、そんなこと。大丈夫ね、大丈夫です。
そう、心配って根拠ないのに心配してる
よ
ね。
うん、だから結局有意識はね、生み出してるわけですよ、勝手に自分のね、しかも不幸な未来を最悪の未来を生み出してるわけ。それは最悪の未来になったとしても心がショックを受けないように最悪の未来をいつも生み出してしまう、はい、でそうなるように、そうなるように持っていこうとする。
幸せになれ。
だからその最悪の未来を打ち消さないといけない。大丈夫、大丈夫。仕方がない。
過去に対しては仕方が
ない。未来
に対しては大
丈夫。はい、大丈夫。ね。そう。
この言葉持ってたら本当に本当に楽に生きられるね。
うん。そう。そうそうそうそう、大丈夫。
言い聞かせるようにして、
そうそう、言い聞かせることが大事ですよ、自分にね。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。 大丈夫？大丈夫です大丈夫です。
取れるだけ取れる。
そうですよ、なるべね、なるようになりますから。大丈夫、
取れる分まで取ろうとするから。
そうですよ、
取れるだけ取れる。
はい、大丈夫。沖縄で言うならなんくるないさ。
あ、そうなの。
なんくるないさ、大丈夫。
向井さん大丈夫、命あるだけ生きられる。
そうですよ、特に不安な、ね、ことがね、胸をよぎったら大丈夫大丈夫大丈夫。
そうだよね、不安になるとなお不安な材料を見つけて、
そうそうそう、
なお不安がらせてどんどん傷つけてしまう、
ね、これは企業でどういう結果になっても大丈夫って意味ですから、
うん、なるようにしかならない。ではね、
なるようにしかならないじゃ、どんな結果が起きたとしても大丈夫、
なるようになるさだよね。
なるようになるさだって大丈夫です。大丈夫、結局その時その時に合わせて手を打てばいいんです、
うんうん、大丈夫じゃなかったら仕方ないか。
大丈夫じゃなかったら仕方ない
。そうだね、
仕方がない。
だけだけ見てね、
仕方がない。その上で結局その時その時に合わせて最良の作戦を練ってね、手を打っていけばいいだけなんです。今自分ができることを一つ一つやっていくだけです。そこであれこれね、こうなったらどうなったらっていうふうに考えるんじゃなくてね、そうなったらそうなった時にまた手を打てばいいんですよ。
そうだよね、はい、本当に今の連続だから、はい、うん、今大丈夫今大丈夫ってね、
ね、
10年も20年も先のこと考えるから、
うん、まあ、人生思い通りになる未来なんてね、つまんないじゃないですか。私なんてね、思い通りにならない人生ですよ。ね、もう大学に入ったらね、もうその宇宙物理のね、ね、学者になろうと志していたとかね、どこをどう間違ったとかね、宗教団体布教師ですよね。そして不教師になるために頑張ろうとしていたのにね、学院再研修とかね、で医療講師でね、北海道でね、いやもう骨をうずめようと思ってたらね、除名と島流し自分のね、思い描いていた人生がことごとく変わりましたから。
島流し
短い間にね、
すごい変わりましたよ本当に。いやね、でも大丈夫でしたよ。
大丈夫でしたね。
大丈夫。
ドラムね。
はい。
命さえあればなんとかなる。
はい。こんなに思い通りにならないね、人生を送りながら大丈夫だったんですから。皆さんも大丈夫です。大丈夫です。
やっぱり理想が高いと大丈夫って思われるのかな。
はい。大丈夫、ね、大丈夫です。理想が高いっていうか、結局ね、今できることは今しかできないことなんです。
そうだね、だって5年10年先考えても、今日の命かもしれないしね。
だからね、今日一日今できることを一つ一つコツコツとやっていけばいいんです。
力強い言葉だね。しかし、
はい、
結
局私たちの苦しみっていうのはね、ほとんどがね、過去と未来なんですよ。今の苦しみってほとんどないんです。
あ、そうな
ん、今現在苦しんでます。
今はね、
今現在っていうのは、今現在腹がいてててててててとかね、うん、言って苦しんでるわけじゃない。
そう、ね、
結局ほとんどがね、未来のことが不安で苦しんでるか、過去のことを悔やんで苦しんでるか、ほとんどそうなんです。
過去は仕方ない。
現在ただ今苦しんでる人ほとんどいない。 だから過去と未来に対してこうパシャッとね扉を閉めることができれば心はすごく楽になるんです。
結局やっぱり執着だよね。過去に対しても未来に対しても執着さえ断ち切れたら、
はい、
今だけ生きていければいいんだ、ね、
そう、今だけを見つめていけばいいんです。その素晴らしい言葉がね、大丈夫、ね、仕方ない、
良かったね、いい言葉聞かせてもらって、
これはもう魔法の言葉です。大丈夫、大丈夫、はい、
ケセラセラ
ね、大丈夫、仕方ない、そしてごめんなさいと言うと、この3つをね覚えておいてください、ね、この3つを、大丈夫、仕方ない、ごめんなさい、はい、この3つをちゃんとね心がけて生きていけば非常に人生楽に生きていくことができるようになりますので、
自分に言い聞かせる、
そうそうそう、
ごめんなさいは相手に、
そうそうそうそうそうそうそう、はい、うん、迷った困ったら、うん、ごめんなさいですごめんなさい、
いうことが素直に出てくるようになれば本当に楽だな、
楽ですよ、ごめんなさい、
大丈夫、仕方がない、ごめんなさい、
はい、
ごめんなさいがとにかく出てこないんだよな、
ごめんなさいっていうのは本当ね言われ慣れてないですね
慣れてないね、
言われ慣れてないですからね、
いい習慣なんだから、
そう、はい、そうなんですよ、
そうだね、ごめんねは本当に悪かった時にしか使わない言葉、
そうそう、悪くない時に使うんです、ごめんなさい、ごめんなさい、我が家ではよく使いますよ、本当に日常会話の一つです、うん、ごめんなさい、はい、娘も言いますもん、ごめんね、
ごめんね、
はい、ごめんね、ベチッと出てごめんね自分で叩いておきながらベチッごめんねうわぁそうだね、いいよって言うけど自分で叩くんですよ、ベシッ指示棒とかでベシッごめんね
相手の反応を見るの、
そうそうそうそうそうもうねはい、まあ、よく使ったらいいなと思う言葉の一つですね、ごめんねっていう言葉、言われ慣れるってことが大事ですね、ごめんね、
あんまり使わないね、はい、何言われてんだろうか
本当
に、
はい、
うん、そうか、ごめんね、すみません、そこね、
はい、ということで時間となりましたから終わりたいと思います。